おはようございます。私は成長の絵本部講師の国部義行です。第3回目の本日は、谷口正信成長の絵総裁の著書、成長の絵ってどんな教え、問答有用成長の絵講習会をテキストに、自然の中での生活というテーマで話をさせていただきます。平成25年10月より成長の絵では国際本部を東京から山梨県北杜市に移転させ、最の中のオフィスを竣工しました。それと同時に職員もオフィス周辺の職員寮に入り、日々の生活を営んでいます。この職員寮ではエネルギーの基本は電気です。屋根に設置された太陽光発電が作り出す電気を利用してお湯の供給を行い、電気調理器を利用して食事を作っています。太陽光発電は当然夜には発電をしませんが、年間の発電量と使用した電気量を比べると発電量の方が多くなります。実際に私が住んでいる職員寮では、平成26年の1年間の発電量は 9851kWh で、使用量は 5677kWh でした。太陽光発電で生み出される電気は化石燃料を使用して生み出される電気ではありませんので、地球温暖化の原因と言われている二酸化炭素を排出しません。いわゆるカーボンゼロ、二酸化炭素を排出していないとみなせることです。で、生活が成立していることになります。私が入居している職員寮では、この太陽光発電のほかにもう一つ生活に欠かせない機器が設置されています。それは冬の非常に寒い時期には不可欠となる薪ストーブです。薪ストーブで使用する薪は、山梨県内の間伐材などを利用しています。つまり、木を燃焼させてストーブを焚いていますので、カーボンニュートラルが成立し、地球温暖化につながらないことになります。国際本部である燃の中のオフィスでは、さらに充実した自然エネルギー設備が存在し、こちらも当然のごとくカーボンゼロが成立しています。このように、東京から北杜市に移転してきた成長の絵の国際本部では、職場も職員が居住している寮についてもカーボンゼロを実現させ、地球環境に負荷を与えずに、現代の生活を営むということを実現させています。さて、先ほどカーボンニュートラルという言葉が出てきました。聞き慣れない言葉かもしれませんので、少しこのことについて説明いたします。地球温暖化の原因と言われている二酸化炭素の増加ですが、主な原因は化石燃料の燃焼によるものです。この燃焼によって自動車を動かし、人や物資を運び、船や航空機も運航しています。あるいは化石燃料を燃焼させて発電し、現在日本の多くの電気を供給しています。その他、ストーブやお風呂を沸かすなど、現代の社会生活を成立させるためには、化石燃料の燃焼は不可欠なものとなっているのが実情だと思います。この化石燃料は、もともと地中や海底の深いところに眠っていたものですので、これを燃焼させると、地球の中の二酸化炭素の量が増えてしまいます。少量なら問題がなかったのですが、産業革命以来、エネルギーの使用量が増大してきた現代文明において、この二酸化炭素の増加により、地球温暖化を生じさせてしまっていることは、すでに皆様ご存知のことと思います。次に、木を燃焼させた場合を考えてみます。木は二酸化炭素を吸収し、酸素を排出して成長します。木がどんどん成長する分だけ、大気中の二酸化炭素が減少します。この減った分を仮に丸キログラムとしましょう。そしてこの木を燃やしてストーブの熱として利用したとしましょう。木が燃えるわけですから、確かに二酸化炭素を排出します。この時出る二酸化炭素の量は、木が成長するときに吸収した分と同じ、丸キログラムだけ排出されます。つまり、二酸化炭素の量で見てみると、 成長の時に吸収した同じだけの分量の二酸化炭素を燃焼の時に同じだけ排出しているので、トータルで考えると、もともとあった二酸化炭素の量からは増えていないことになります。これがいわゆるカーボンニュートラルという考え方で、化石燃料の燃焼のような二酸化炭素の増加にはつながらない、つまり地球温暖化を促進させることはないということになります。このような考え方に基づくと、食飲料では薪ストーブを使用していますが、地球環境には負荷を与えていないと言えるのです。さて、少し話は変わりますが、薪ストーブの燃料となるのは、山梨県内の間伐材などであると先ほど申しました。この間伐材について少し説明したいと思います。日本国内では、戦後急速な復興が図られるようになり、そのため全国で木材が不足する事態が生じました。そのため、国策として全国の山林に植林を行い、木材を供給しようとしました。植林を行う場合、苗木はある程度密集させて植えます。これは雑草などに負けて育たない木が出るケースもあるため、多めに植えるのと、そもそも木材として利用するために植えた木ですので、密集させることにより、上の方向からのみ光が当たるようにして、木がまっすぐに成長することを促し、木材として利用できる部分を増やすようにするためです。こうして植林された森林では、その後の手入れは不可欠になります。木がある程度大きくなると、枝も横に広がり、他の木と接触を始めます。そのまま放置すると、やがて木と木が重なり合うようになり、互いの成長を阻害するようになります。これを防ぐためには、ある程度成長したときに、木と木の間隔を空けるため、間引きすることが必要です。この作業が間伐と呼ばれるもので、植林した森林には必要不可欠なことです。日本国内では、木材を供給する計画で全国に植林を行い、間伐を進める計画でしたが、この時に大きな食い違いが生じました。それはより安価な輸入の木材が大量に入手できるようになったことです。そのため、価格競争で勝てない国内の林業はどんどん衰退し、植林された森林の多くは間伐もされず、そのまま放置されました。私も実際に間伐されずに放置された森林を見たことがありますが、まず木自体が非常に細く、密集して生えている印象を受けました。そして木と木の間が密着しているため、その森林に入ると、昼間でも地面まで直接光が届かず、非常に薄暗い森となり、地面にはほとんど下草が生えていません。こうなってしまうと、下草などを食べる昆虫がいなくなり、その昆虫を食べる小鳥や小動物もいなくなり、さらにこれらの小動物を捕食する猛禽類なども姿を消します。いわゆる健全な生態系が成立していない死んだ森となっています。近年では、こうした死んだ森を復活させようと、岐阜県飛騨高山のオークベレージや、長野県信濃町のアホアンの森など、国産の木材利用の促進を図ったりしている方々も出てきていますが、まだまだその数は少ないです。また、間伐を行っても、それを利用する消費者がいなければ、結局は間伐された木材は、そのまま森に放置され、微生物が木を徐々に分解していく過程で、吸収した二酸化炭素を長い年月をかけて再び放出します。先ほど説明したカーボンニュートラルの原理が自然の中で長時間かけて行われるということです。このような日本国内の森林の現状を考えると、国産材や間伐材を利用することは、死んだ森の復活に少しでも貢献できることになります。こうした背景があることも踏まえて、私の入居している食飲料では薪ストーブを利用しています。さて、 実際に薪ストーブを使用し始めてからの体験を少しお話しさせていただきます。とにかく最初は薪とはこんなに燃えにくいものであることを痛感させられました。私も大きな勘違いをしていたのですが、薪はマッチ棒みたいに一箇所火がつけばそれが全体に自動的に燃え広がっていくものと思っていました。ところが実際は一部に火がついた程度では火が燃え広がっていきません。そのため薪を燃焼させるためには、1、まずは小枝や薪を小割りにした小さな木を組み合わせたものに火をつける。2、小割りの木が燃え出したら細めの薪を燃焼させる。3、細めの薪が燃え出したら普通サイズの薪を入れて燃焼させる。といったような小さなものからだんだんと大きなものへと炎を燃え広がらせていく手順が不可欠です。そして薪が燃える様子ですが、薪が燃え始めると全体が黒く炭化をし始めます。この時に内部に含まれる水蒸気などを排出し、先にガス燃焼を起こします。この後薪自体が燃え始めるのですが、だんだんと薪が細くなるといいますか、薪が全体的に小さくなるような感じで燃えていきます。こうした手順だけを述べると大したことないように聞こえると思いますが、薪ストーブを使い始めた当初は安定した燃焼ができるようになるまで毎日2時間ほど薪ストーブの前から離れられませんでした。こんなに苦労するなら薪ストーブでない方が良かったと思うこともありましたが、こんな時にやはり助けてくれるのが同じ寮に住む同僚たちでした。同僚たちの中にはいち早くご近所の方々と仲良くなっている人もいて、そうしたご近所の方々も薪ストーブを使用しているので、上手に燃焼させるための方法などを入手し、それを教えてくれたりしました。自分でも試行錯誤の末、効率の良い燃焼方法を確立できるようになり、最終的に慣れてくると、着火から30分程度で安定燃焼の状態にできるようになりました。そして私が薪ストーブを利用している一番のメリットと感じていることは、先に挙げたように、環境への負荷を与えないことと、化石燃料を燃焼する独特の匂いが全くなく、空気が非常にクリーンであることです。このように今では特に負担を感じることなく、薪ストーブを利用できています。最初は大変でしたが、むしろこの大変さを契機として、多くの仲間たちとの連帯感が深まったり、ご近所の皆様と仲良くなる機会ができたことは、大変ありがたいことであったと思います。このように私たちの人生では、一見困難と見えることも、実はそれがきっかけとなり、かえって良いことが出てきたという経験はどなたにもあると思います。ここで本日のテキストの164から165ページを一部省略して引用します。私たちが味わう苦しみとは何の結果もない、実りもない、ただ苦しく辛いだけの経験ではなくて、自分の古い殻や偽物の自分を打ち破り、新たなより本当の自分が現れるための内的圧力みたいなものです。その過程で我々は多少現象的には辛い経験をするかもしれません。しかしそれは私たちのまだ幼い頃の体験と似ています。これを苦しみと感じる人と楽しみと感じる人がいると思うのです。そして成長の家はそれを楽しみと感じ、考える教えなのです。引用を終わります。成長の絵では、人間は素晴らしい存在で、それを神の子と表現し、神の特性、性質をそのまま引き継いでいると教えています。この神の性質の中で、最も優れていると思われる部分が、すべての人間が自由意志を持っているということです。先ほどのテキストの文章でご説明したように、私たちの自由意志は、言い換えると、私たちの神の性質は、人生に起こりうるあらゆることについて、 それを苦労とも受け取れるし、楽しみとも受け取ることができる。このように考えると、この世界に起こっているあらゆる事柄は、生じた結果だけが存在し、それをどう受け止めるかは、人間次第でどのようにもなる、と言えると思います。現在、多くの悩みや問題を抱えている方々がいらっしゃるかもしれません。しかし、私たちの中には、神と同じ本質があるのです。聖鳥の家では、それを、すべての人間は神の子である、と教えていますが、この神の子の本質は、あらゆることに対して、どのようにでも選択できる、意思決定する自由が与えられています。この自由に選択できる自分自身の素晴らしさに気がついたとき、人生百般の課題や問題から、また違う側面を見出すことができるようになるのではないでしょうか。本日お話しさせていただきました、自然の中での生活は、決して簡易で楽しいことばかりではありませんが、自分自身の未発達な部分を引き出す最高のチャンスとも受け止めることができます。そして自然の中での生活において、地球環境に負荷を与えないで生活することは、地球を次世代に残すために必要不可欠な生活で、そのまま全人類の幸福につながっていることであると受け止めることもできます。私たちはこの神から与えられた自由意志を駆使して、人生百般の物事を明るい方向で選択することができるようになれば、あらゆることに感謝できるようになるのではないでしょうか。そうすれば、必ずや明るい人生がまた自分自身にも展開してくるものと私は思っています。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらさせていただきます。